説教私の人生を生きる石橋秀夫牧師です。
今年も永眠者記念礼拝、越谷教会創立126周年記念礼拝を越谷教会の歴史を支えてくださり、信仰を持って、息抜き召された信仰の先輩のご遺族の方々、関係者の方々と共に礼拝を捧げることができますことをとても嬉しく思います。越谷教会の関係永眠者のお写真がここに飾られておりますが、この信仰の先輩の信仰を見つめながら今日の聖書の言葉に学んでいきたいと思います。すべてはあなた方のものですという御言葉が今日の聖書に示されています。すべてはあなた方のものですということの中には、あなたの人生すべてあなたのものですというそういうメッセージが含まれています。今日の説教題は私の人生を生きるという説教題にいたしましたが、本当に幸いな人生とはどういう人生であるかということを御言葉から示されてくるわけであります。私の人生が私の人生となり、私の人生を歩むことができる、これが本当に幸せな人生だということが言えると思います。そして主にあって召されたお一人お一人がそのような道を歩まれた、私の人生を歩むことができたという祝福の中に、召され、そして神様のもとに招かれていった、そのことを今朝の礼拝で、心に留めたいのであります。そしてまた同時に私の人生それは私のものだと生きる力がどういう力であるか今日の御言葉から学びたいのであります。10月の24日に加須の愛宣教会で愛の泉70周年記念会が開かれました。越谷教会の関係者もここには随分関わっておりまして、表彰者の中には越谷教会が2人感謝、表彰、感謝、木田さん感謝ですね、木田さん感謝ですか、木田さんいただいたの、はい、感謝状が与えられまして、もう3人越谷教会の関係者、また職員としても働いておりますが、そのことを覚えながら、愛の泉は戦災孤児のお世話から始まって、現在は11の施設を運営する大きな福祉事業をしている、その愛の泉の70周年記念でありました。その祝辞を依頼されておりました。祝辞をするにあたってはこの資料を読んでほしいということで、たくさんの資料が送られてまいりまして、その資料を読んで祝辞をしたのでありますが、その中に旧街道、現在立派な街道がありますが、旧街道のことが記されている資料があって、大変懐かしく思ったのです。私は鴻巣教会が最初の認知でありましたので、その隣の教会が愛宣教会です。で、愛宣教会に行って本当にびっくりいたしました。講談を見てびっくりいたしました。本物の石が講談になっているわけです。そして、その教会が大好きになりました。この教会が建て替えられるということを聞いた時に大変寂しい思いをしたわけでありますが、キックリヒというこの方は大変な人で、日本のキリスト教保育連盟を設立してたくさんの優秀な学生たちを育て、また社会事業においても日本の尖閣的な 働きをしているわけであります。でこの先生がその信仰と知恵を持って、愛染教会礼拝堂が建てられてまいります。その旧街道本当に大好きで、その石今回初めて知ったんですが、愛の泉の設立者の一人の岡安という方、起業家でありましたが、この岡安という起業家がご自分その起業家の庭にあった石、まあ、岩石、この木に寄りかかって会社のために祈った、愛の泉のために祈った、教会のために祈った、この石が街道建築にあたって公団の石となった、ということを資料で読んで、あの石はそういう石だったのかと認識を新たにしたわけであります。説教団が岩石である、このことでまず思うことは、マタイ福音書の16章の15節以下の言葉であります。見ていただきたいのでありますが、32ページのマタイ福音書16章の15節、イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと言った、答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バリオナ、あなたは幸いだ。あなたはこのことを表したのは人間ではなく私の天の父である父なのだ。私も言ってよく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、とこのように記されていくわけであります。この岩の上に教会を建てる、まあ、ペテロというのは岩の断片とか石とかいう意味がありまして、イエス様が授けた名前であります。岩とは何であるか、それはあなたはメシア、生ける神の子です、救い主です、あなたは救い主ですと告白する、その告白を土台として教会を建てる、岩の上に建てられた家は揺るがない、どんな雨や風や嵐にも揺るがない、岩を土台としているからだということを別の聖書の言葉から示されるわけでありますが、教会はこの告白を岩として建てられている、もうそれは黄泉の力も対抗できない。そしてまた同時にこの講壇から語られる説教、石の講壇から語られる説教、御言葉、その御言葉が人生の土台となったときに、その神聖は揺るがない、まあ、そのことも合わせて、愛染教会の最初の礼拝の講壇から、示されるところであったわけであります。岩を土台とした家は揺るがない、この信仰を土台とした人生は揺るがないということが示されてくるわけであります。しかし実際には揺れ動くわけであります。地震が来ると家は揺り動かされますし、私たちの人生もそうは言ってもさまざまな苦難の中で人生が揺れ動くということがあるわけであります。揺れ動いて混乱する、そういう人生を私のものとして受け入れることができるか、まずそのことが問われてくるわけであります。今日の聖書を見ていただきますと、3章の21節で、ですから誰も人間を誇ってはなりません、すべてはあなた方のものですと示されてくるわけであります。すべてはあなた方のものですと書いてありますが、 これはパウロが活動したギリシャ世界においてはもうみんなが大好きな言葉でありました。賢い者は一切を所有する、このような言葉がギリシャ人の知識人の中で、受け止められていたわけであります。賢い者は一切を所有する。ローマの偉大な雄弁家ケロは、賢者の人格はなんと雄大に、なんと揺るぎなく形成されているでしょう。あらゆるものが賢者に属すると言われていることは正当でしょう、こんな言葉を語っています。賢者は一切を所有する、一切は私のものということができる、それがギリシャ人たちにとって好んで受け止められていた事柄でありました。これに対してパウロは人間の知恵を問うわけであります。ちょっと前のところ19節から見ていただきますと、この世の知恵は神の前では愚かなものだからです。神や知恵ある者たちをその賢さによって捉えられると書いてあり、また主は知っておられる、知恵のある者たちの論議は虚しいこととも書いてあります。ですから誰も人間を誇ってはなりません、すべてはあなた方のものです。幾分皮肉を持って、賢者は一切のものを持っているというそのことに対してパウロは語っているわけであります。人間の知恵を誇ってはならない、人間の知恵は人間の社会を本当に関係を結んで形成していったかということを問われると、人間の知恵はむしろそれを破壊していったのではないか、そのことも問われてくるわけであります。この世の知恵は神の前では愚かなものと語りながら、次に語る言葉を見つめながら、このところから神様のメッセージを聞いていきたいわけであります。21節、ですから誰も人間を誇ってはなりません、すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のものと語られてくるわけであります。この22節以下で示されている事柄、本当に私のものと言えるだろうか。そのことが厳しく問われるところであります。パウロもアポロもケファもと語られます。一切のものはあなた方のもの、パウロもアポロもケファも一切はあなた方のもの、本当にそう言えるだろうか。ここでは教会の混乱が語られています。コリント教会が分裂している、パウロ派、アポロ派、ケファ派に分かれてコリント教会が分裂している、そのことがここで語られるわけであります。その根底にあるのは人間の知恵。パウロはすごい、自分たちの教会を立ててくれた、パウロが誇りだと言ってパウロを立てて、パウロ派が教会の中で膨らんでいく。それに対抗してアポロ派も現れた。アポロは雄弁な指導者、アポロの言葉は人々の心を捉える、優れた雄弁に語る指導者、アポロの知恵を誇り、アポロ派が誕生していきます。ケファ、何といっても主イエスの第一の弟子であります。最初の教会の中心、いろんなところに教会が建てられていく、その中心にケファがいる。イエス様の一番そばにいて、イエス様の信仰を一番に受け止めていったケファ、彼こそ自分たちの誇りだというグループが現れて、教会が混乱している 人間の知恵はこのように関係を壊していく。そういう力、人間のうちにある力、それを私のものとして私たちは受け入れることができるだろうか。到底できないのであります。それは私たちのうちにある傲慢さ、私たちのうちにある弱さ、私たちのうちにある脆さ、そういうものを一切はあなた方のものだと言われても到底私のものと受け入れることはできないのであります。世界も生も死も今起こっていることも将来起こっていることも一切あなた方のものと言われても、この世界はどういう世界か問われてくるわけであります。直視できない悲惨な現実がある、そういう世界がなぜこのような世界かと思えるような世界、その中に私たちも翻弄されながら生きざるを得ない。それを私のものと受け止めることができるだろうか。到底できないのであります。生も死も死にたいと思うことがあるわけであります。死にたい、なんでこんなことが、死んでしまいたいと思うことがあれば、さまざまな病気やまた事故など死の危機の中に生きなければならない。そのような生と死を自分のものとして受け止めることはできるだろうか。これもできないのであります。今起こっていることも将来起こることも、このことも私問われてくるところであります。今起こっていること、越谷でも竜巻起こったり、水害で苦しんだり、突然私たちの人生を混乱されることが起こるわけであります。日本基督教団の東日本大震災対策本部会議では、来年5周年、この5周年をどのように迎えるか議論がされているわけであります。もう毎年聞くことでありますが、現地に行って3月11日が怖いと現地の方々は言うわけであります。被災地の方々は言うのであります。仮設住宅のお年寄りが、またあの3月11日が来る、恐ろしくて仕方がないと何度も聞かされたわけであります。同じような言葉が来年の3月11日に向かうそのところで聞くことになるわけであります。もうあんなことが起こると忘れる以外ない、忘れる以外に前に進めない、そのような出来事の中に身を置いたときに、それを私のものと受け止めることができるだろうか。できないのであります。将来何が起こるかわからない、将来の不安がある、将来が私のものとして受け入れることができるだろうか、そのことも問われてくるわけであります。ただ一つこの人生観がガラッと変わる御言葉が示されるわけであります。それが23節の言葉であります。あなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。このように到底受け入れることができない自分の内にあるもの、また外にあるもの、自分を苦しめているもの、それを私のものと肯定して生きることができるのは、あなたの人生は私のものだと言ってくださるお方がいらっしゃる、この一点であります。まさにこれが私の人生の土台、岩であります。到底受け入れることができない今起こっていること、到底受け入れることができない自分の内にある痛み、それは罪の問題、弱さの問題、脆さの問題、傲慢さ、そこにイエス様が、神様がつながってくださって働いてくださる。 今起こっていること忘れる以外に前に進めない。しかし忘れることにおいては救われない。トラウマになって突然そのことが思い出されて心がうずくわけであります。しかしそこに神様が十字架と復活の命の主がキリストがつながってくださる、働いてくださる、その到底受け入れない現実の中でキリストの技を見る、神の技を見る、そのところで私たちはその出来事を私のものと受け入れることができるわけであります。将来はキリストのものであります。歴史は神の絵と神の国へとつながって流れている。天にあって復活の主が神の右に座り大きな力を持って私たちを支えてくださっている、つながってくださっている、そこへ向かって私たちの人生は導かれている。だから将来は私のものだと言える大きな希望の中に私たちは生かされているわけであります。私たちの愛する先人たち、信仰を持って召されました。到底受けられないような出来事に直面しながら、しかしイエス様によって生かされてきた。イエス様と出会うことによって私のものと全てを肯定して生き、また希望の世界へと導かれていった。この私たちの心配、先行の先輩たちの背中を見つめながら私たちも歩んでいきたいのであります。あなたの人生は私のものだと言ってくださるキリストがおられる、神がおられる、そのところに私たちの人生を支える力が、希望がある、今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。越谷教会の創立記念日礼拝、また永眠者記念礼拝として、たくさんの越谷教会関係者の方々とともにこのように礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。ここに集っておられる越谷教会関係永眠者のご家族お一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように。私の愛する者たちが信じて召されていったその信仰、その人生された信仰に私たちも心を向けることができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。